か。今日は俺は今幸せかについて。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？なんていうかな、なんかそういうトピックってあるじゃないですか。私は今幸せですか、私は今幸せか。例えばね、僕は今45歳男ですけど幸せかどうかとかね。人によっては、まあ私は今、25歳ですけど幸せですとか幸せじゃないですとかね、僕は今、70歳ですけど幸せですとか幸せじゃないですとかね、そういうテーマがあるじゃないですか。で、まあ僕なりにね、それについてじゃあ話してみたいと思います。まあ僕は日本語コンテッペイのテッペイですからね、普通にはそんなことは答えません、ね。まあ例えばですよ、日本語コンテッペイってどういうことかっていうと、まずね、まあ皆さんは十分知ってると思うけど、まあもう一度説明するとね、まあ普通の日本語のポッドキャストであれば、じゃあ今日は美味しいという表現を使いたいと思います。私は昨日ラーメンを食べました、とても美味しかったです、ね。まあこれは、まあ、ビギナーレベルの文法ですけど、文法がビギナーとかビギナーじゃないとかそんな話でもないんですよ。日本語コンテッペイだったらどういうふうに言うかというと、僕は昨日ラーメンを食べた、美味しかった、不思議だなと。なぜかというと、このラーメンはめちゃめちゃまずいはず。まずいラーメンを食べて美味しいと思ったということは、まあ、2つの可能性がある。そのラーメン屋のラーメンが変わった。もしくは自分が変わった。ね、俺が変わってしまったと。なぜ？まずいラーメンを美味しい。まあ、ラーメン屋が味が変わって、まあ、店主が変わって、まあ、なんかいろいろ変わって、ラーメンが変わって、まずいラーメンがうまくなってて、それを僕がうまいと判断したのであれば、それはまあ別に問題ないですけど、もしですよ、まあずっと変わらぬあのまずいラーメンを食べて、まあ今までは正常にね、まずいと思ってたのがうまいと感じているということは、僕がやばいっすよね。俺がやばいんじゃないの。なんでこんなまずいラーメンうまいと思い始めたかという、まあいわゆるカフカ的なね、世界に入っていくっていうのが、まあ日本語コンテッペですよ。まずね、自分を疑えと。おかしいのは世界ではなくお前だと、ね、僕はそう思ってますよ。おかしいのは多分世界ではなく俺なんだと、ね、こういう謙虚な姿勢が大事なんですよね、はい。まあ、世界中が狂ってると、自分が一番まともだと、まあ、それはそれでねまあどうかな、どっちにかけますか、どっちにかける、これベットします。はい、どっちですか、世界が狂ってる、それともお前が狂ってる、どっちにかけますか。いや、僕はね、やっぱり世界が狂ってる世界が狂ってるということで、まあ自分が狂ってるということ、はい、これはそうでしょう、はい。大体ね、世界がおかしいんだっていうやつがかなり一番やばいので、僕は一番やばいやつになりたいから世界が狂ってると言います。まあ、とにかく、話を戻すと、まあ、私は今幸せですかっていうね、そういうテーマってあるじゃないですか。ね、僕に言わせれば、そんなことはどうでもいい。そもそもね、まあ、冷たい言い方をすれば、他人が幸せかどうかなんて、全然面白いネタでも何でもないんですよ。どうでもいいのね。私は幸せですとか言われてもちょっと困りますからね。ああ、そうですかと。さらに言えば、私は幸せじゃないですって言われても、ああ、そうですかとしか言えない。知らない人だしね。生徒さんがね、ちょっと先生、今僕ちょっと嫌な気分なんですよとか言ったら、僕は、まあ、どうしたんですか？もちろん聞きますよね。とか、先生、ちょっと僕今嬉しいんですけどとか言ったらね、どうしてですかって聞きたいですよ。でもそれは、まあ、僕にとってはまあ大体僕の周りの人20人ぐらい まあ30人と言ってもいいかな、生徒さんたちを含めて30人ぐらいの人は僕は結構興味を持って、どうしたんですか、ね、いいことありました、悪いことありました、どうしてですか、何があったんですかって興味を持って聞くけど、まあ80億人ね、世界中に80億人の人がいて、その中のまあ30人ぐらいの人を僕は気にして生きてるわけですよ。これはまあまあ多いと思います、はっきり言って。人によっては自分が気にしている人は5人ぐらいとか、もしかしたら1人、もしかしたら自分1人かもしれないし、まあまあでも家族はいる、まあ家族いますよね、たくさんの人はやっぱり家族がいると思うんで、まだ両親もねいたりとか、兄弟がいたりとか、いとこがいたりとか、まあ子供がいたりとか、恋人がいたりとか、まああと友達がいたりとかね、まあ隣の家の人と仲が良かったりとか、まあいろいろあるじゃないですか、ルームメイトがいたりとか、まあ少なくともまあ数人はいるでしょ。多い人だったらまあ100人ぐらいになるのかな。でも、まあ、80億人はいないですよね。80億人気にする人がいる人っていないでしょ、まあ、神様ぐらい、まあ、そもそも神様が本当にちゃんと80億人のことを気にしてくれてるとは思えないけどな。まあまあまあまあ、そういう話じゃなくて、まあ僕が言いたいことは、やっぱり他人が幸せかどうかなんてある程度どうでもいいんですよね。でそんなどうでもいい話をわざわざしてなんか聞いてくださいよっていうのもね、ちょっとまあ日本語コンテッペイとしてはしません、はい、僕が幸せかどうかなんてどうでもいいわけですよ本当に。僕自身もどうでもいいの、はっきり言えば僕自身も自分が幸せかどうかなんてどうでもいいんですね。いやもちろん幸せであればいいですよ。ただなんか朝起きて夜眠るまで、あー幸せだーみたいなのは、おいおいお前なんかやってるだろうとしか思えないでしょ。なんか鼻の下に白い粉でもついてんじゃないの、なんかちょっと怪しいですよね、どう考えても。そんなことはありえないわけです。幸せっていうのはなんかふとした瞬間に感じるもの、ただその言葉にすることもないし、その感じてても何て言うかな、まあ一瞬で過ぎ去ってしまうセンセーションみたいなもんで、でむしろ思い出せばね、後々思い出せば幸せだったな、あの瞬間だったな、あの瞬間みたいなのありますよ。例えばまあ便利なもんで、その携帯電話のね、まあ僕は iCloud とあとはGoogle フォト両方使ってますけど、たまに Google フォトとか、Apple の、フォトですね。で、そこで、ちょっと昔、例えばね、子供の誕生日。この前、僕の子供の誕生日でした。11歳。で、なんか、1年前はこうだった。2年前はこうだった。3年前はって、こう出てくるんですよ。で、それを、ちょっとこう、スクロールして、見たんですよね。僕の子供の11歳の誕生日、ね、10歳の誕生日、9歳の誕生日、8歳の誕生日、7歳の誕生日。こう、僕が今、数えてるだけで、こう、感動的なわけですよ。自分の子供のこれまでの11年間の誕生日の写真っていうのが出てくるわけですよね。で、そういうのを見て、なんか、やっぱり、幸せだったなぁと思うわけですよ。ただね、ただですよ、今年の誕生日に、誕生日のその瞬間にね、ああ幸せだなぁなんて全然思う暇もないぐらいね、誕生日って忙しいんですよ。もうなんかむしろ無事に終わってくれみたいなね。もうなんかそれでもね、やっぱりちょっと子供の機嫌が悪くなったりね、なんか僕の機嫌が悪くなったり、奥さんの機嫌が悪くなったり、なんかこうジェンガみたいなね、ジェンガみたいに、ちょっと、おい、大丈夫か、これ誕生日壊れるんじゃないのみたいにね。なんか誕生日ってやっぱり、期待と、その現実、そして、まあ僕たちもね、まあ、疲れるしね、やっぱりその日普通の日だったし、週末じゃないしね、奥さんも仕事をした後とかだし、なんかみんな疲れてるし、でもやっぱり子供の、誕生日だからみんなでこうできるだけ楽しもうとしてるわけですよ。でも子供も小学校に行って一日授業をやって、 その後ですからね。やっぱみんなこう本当にジェンガみたいな感じで、おいおいこの感情のジェンガ大丈夫か、壊れないよなみたいに思いながら過ごすんで、幸せだななんて感じるその余裕がないんです。たださっきも言ったように、1年前2年前3年前ね、あなたはこんな誕生日を過ごしてましたみたいな写真を眺めると、幸せだったなぁと、俺は幸せだなぁとやっぱり思うんですよ。だから幸せっていうのはなんかその毎日毎日その瞬間感じられるほど、そんな人いるかな、そんな人いたらやっぱり鼻の下に白い粉ついてんじゃないかなと。普通はやっぱりなんかこうなんていうかな、もうなんかわちゃわちゃしてるわけですよ。なんかバタバタしてるんですよ。まあ、キミちゃんとかもいつもそう言ってますよね。すごくバタバタしてると、毎日がバタバタです。僕もそうですよ。本当に毎日バタバタして、なんか今日もサバイブしたみたいなね、なんていうかな、まあまあそのもちろんね、そのなんか本当のサバイブじゃないですよ。本当のサバイブじゃないけど、本当のサバイバルでも何でもないんですけど、まあいわゆるこの日常生活のまああるでしょ、その別に何て言うかな、誰かが怪我したりとか病気をしたりっていう毎日ではないけども、やっぱり感情のジェンガみたいなものをやってて、やっぱりこうついついね、こうわーってなってしまったり、うわーってなってしまったりあるじゃないですか、全ての人生に。でそうやってバタバタ過ごしてて、なんかこう幸せだなとか感じる余裕はないわけですよね。だけどやっぱり後で振り返ってみれば、あの瞬間は幸せだったんだなと。さらに言えばね、やっぱりもっと時間が必要かな。もっともっともっと、もう本当おじいさんぐらいになってね、いろいろ振り返ったら、いいこと悪いこと、まあいろいろ考えるけど、でも良かったなと思えるように、まあ今頑張ってるっていう感じだと思うんですよね。だからわざわざね、今も私は幸せですみたいなことを言って、なんか何なんだろうかな、何なんだそれはと僕は思っちゃいますね。僕は全然興味がない、正直言うと全然興味がない。なんかそのそんなことを言う考える時期ではないし、何を してる、そしてその何かをしていることがその僕にとって、なんかまあ例えば誰かが何かをしてて、それが僕にとって面白いとか面白くないとか、興味があるとか興味がない、多分そういうことでしかないですよ、人に興味を持つってことは。なんかその同情とか、あすごいとか、その頑張ってるじゃないですかみたいなノリは知り合いだけで十分ですよ。例えば家族はね、例えば僕のお姉さんが大変だけど頑張ってるんだよみたいなことを言ったら、ああそうだねすごい頑張ってねって思うけど、全然知らない人にそんなこと言われても、ああそうですかってだけで、全然知らない人とどうつながるかっていうと、見てください、私がこれ作りましたとか、見てください私がこういうこと考えてますとか、何かそう形にしてね、何かこう言語にしてね伝えてくれれば、僕がそれでやっぱコンテンツってことですね、そのコンテンツで面白いとかいいねとか思うけど、なんかその人が普通にご飯食べてるだけで、あ幸せですねみたいな思わないですよ。全然幸せってそういうことじゃないですか。そこまでね、僕死ぬ寸前じゃないから、本当に自分が死ぬ寸前のじいさんとかだったら、なんか普通に味噌汁飲んでる人見て、あそれ幸せですよねみたいに思うかもしれないけど、ちょっと待てよと、俺人が味噌汁飲んでるのを眺めてる時間ねえんだぜと思うじゃないですかまあまあ何の話してる、まあまあちょっと混乱した人もいると思うんですけど、そういうことです。他人の日常の、何にもしてない日常なんて基本的に興味ないですよ。でも他人の日常の何でもない日常をコンテンツにするってことです。だからそれでどう興味を誘うかってことね。 味噌汁飲むんだったら鼻から飲んだりすればね、それは興味持ちますよ。でも普通に口から飲んでフーとか言ってて興味ねえよって思うでしょ。まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、混乱した人もいるかもしれないですけど、はい、特に悪いつもりはないです。悪いつもりはないけど、このファーストワールド的なね、なんかノリはね、僕全然好きじゃない。もうやめよう。ファーストワールドはファーストワールドの流儀というものがあってね、流儀って言いますね。そのなんかなんで態度というか、その質というか、品性というかものがあって、とことんですよ、とことんバカバカしいことをやるしかないですよ。ファーストワールドだったらとことんバカバカしいことをやってください。バカバカしいアイデアを、ね、考えてください、ね、風を吹かせてください。おならをして、おならでドアを開けるぐらいのことはしてください。本当にそれぐらいやって、初めて僕たちはその胸を張ってね、ね、胸を張ってその頑張ったと言えるわけですよ。それぐらいですよ。もうとことんとことんね、とことんそのなんていうかな、まあそのなんていうかな、そのまあまあおならしろってことですというわけで、またね。